こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
はい、
この間仕事にね行って久しぶりに8年ぶりくらいに会うディレクターさんと仕事だったんですよ。
お、8年、結構だね。
下手したら9年、
新人の頃だね。じゃあ
20歳とか21で仕事したんじゃないかな、うん、でもまあツイッターとかも知ってるから、うん、近況はなんとなく知ってたんですけど、うん、でもさ、久しぶりに会うわけじゃないですか、うん、僕も30になって芸歴も12、3年目、
まあ、10年ぐらいかなな
ってくると、うん、まあ向こうもさ、一発の役者として扱っていただけるわけじゃないですか。
ね、
だからこっちもある程度ちょっとこう肩回してね行くわけですよ、うん、でも張り切りすぎんのもちょっとちげえかなって思うから、うん、なんといつも通りの雰囲気で、かつでもちょっとこう肩の力抜けてますよって感じで
行
ったんですよ、
うん、その新人の頃は、うんうん、うまくできなかった。
いや別にそんなこともないんですけど、その頃はほら、よろしくお願いします、頑張りますっていうのしかできないじゃないですか。で、
ね、頑張るだけ。
その自分が担当させていただく役も、もうとりあえず頑張りますでなんとかしなきゃいけないっていうのが多いけど、ね、今はもう逆に言ったら10年分のさ、
う
ん、経験とかさ、
ね、
テクニックとかさ、うん、存分に発揮したい気持ちもあるし、うん、あとプラス態度も偉そうとかじゃなくて落ち着きを見せていたいわけ俺は。ある程度の、ございます、よろしくお願いします。
あら、
ね、ご無沙汰ですね。
あれ
いや、今日はよろしくお願いしますで行きたいから、うん、現場入ってさ、うん、よろしくお願いします入ったら、もうちょうどその久しぶりのディレクターさん撮ってて、うん、俺に背中向けてて、あ、まだ前の人撮ってるなと思って椅子座ったらさ、うん、中から出てきたのが矢野くんだったの。矢野翔
吾
くんね。
あ、はいはい、
矢野翔吾くん出てきて、あー、レオナくんって言って、あー、矢野くんお疲れ様ですって言うけど、俺もわっとテンション上がりそうになったんだけど、あ、でも行けない行けないと、俺は今日はちょっと大人だからと思って、あいや、矢野くん、矢野くんおはよう、うん、ね、今日、あ、俺の前だったんだ、うん、みたいな。
いいね。
あ、でも矢野くんはすごい元気に話しかけてた、うん、あ、でもレオナくんとこうやって現場あるのすごいなんか珍しいから嬉しいね、うん、みたいな。あ、そうだね。
うぜえ。
矢野くんがさ、そしたらさ、レオナくん、あれ聞いたよ、海鮮納豆爆弾。やめてよ。俺こんな格好つけてるのにさ、そんなダセー名前の番組。
ダセーって言うな。
そんなダセー名前の番組やってる。
まあみんなも見ただろうね。
聞かないふりしてくれとったらさ、ディレクターがさ、海鮮納豆爆弾。
ああ、聞かれてる。
ラジオやってんの。ああ、まあやってました。
終わっちゃった。ああ。
やめて
よ。本当ひどい。
格好つけてきたのにさ。
いいだろ。
矢野くん聞いてるって。
ありがたいですね。
ありがたいね。結構みんな聞いてる。山々も聞いてるってよ。
ねえ、うん、なんか聞きました。ちょっと
なんかそのなんか作業しながら聞くのに。
いや。
いいラジオだね。
それいいね。
そう、嬉しい話ですけどね、うん。なんか僕なんかはあんまりそのなんていうんですか。ラジオ聞くのは、うん、芸人さんのラジオばっか聞いたりしちゃうんで、うん、まあうね、同業のラジオってあんま聞いたことないんですよ、
うん、
だからなんかそんなに聞いてくれてるっていう状況がね、
確かにね、
あんまりピンときてはいないんですけど、
まあだからこれもまあまあ自分で言うのもあれだけど、
はい、
人徳というかそういうのもあるんじゃない、あの人、レオナ君だったら聞こうみたいなさ。
どっちの比率高いんですかね、小田垣さんなら聞こうなのか、レオナ君なら聞こうなのか。
どっちだろうね、うん、まあ五分ってことに
五分してください。本当さ、昨日小田垣さんと仕事一緒だったじゃないですか、
はいはいはい、
で仕事終わってさ、俺が次の現場移動するときに小田垣さん移動しやすいって言うから車の隣に乗ってさ、
う
ん、一緒に移動したじゃないですか。でちょっと二人とも時間あったからさ、ちょっと飯食おうって、お昼ご飯食べてなかったからさ、お昼ご飯食べようと思ってさ、ラーメン入ったじゃないですか。
入りましたね。
食券式のとこだったじゃないですか、
うん、
で俺が食券のとこ行こうとしたら小田垣さんがさ、食券なんて買うの一瞬じゃん。
そうね。
したらすぐ待ってりゃいいじゃん、
うん、
でも入った瞬間にさ、トイレ行ってくるってブワーッと行ったじゃないですか、うん、あれやっぱおごりたくなかったんですか。別にいいんですけど、全然いいのよ。
そう取られるんだ。
いや、でもさ、食券式ってさ、食券買ってすぐ渡しても席つくじゃん。ってことはそんなさ、ラグで言ったら、俺もそんな悩んでない。入れてどうピッと押そうとしてるところ、タイミングでトイレ行くわってブワーって言ったじゃん。うん、あれはやっぱおごりたくないっていうのをごまかすためにトイレ行ったんですか。
駐車場代出しただろう。
1000円な。2500円のうち1000円な。
やめろよ。
1000円な。全部出したわけじゃん。
あれ2500円だったの。
2500円ですよ。
あ、俺間違えてた。そうだったのか。
間違えてないだろ。言ったよ俺。
1500円。
1万円札。俺は1000円。
1500円かと思ってた。そのうちの1000円出したって思い込んでた。
あれはどうなんですか。おごりたくなかった。
違う
よ。俺でもさ、おごってくれよって言わないじゃん。別にラーメンなんて1000円くらい。
言うし、俺それ言うし。もし、いや、おごりたくなかったら、はい、俺はちゃんとそういうの決めてる。
え、じゃあおごりたかったんですか、あの時は。どうだった
の。おごりたかったよ。
え、じゃあおごってください。じゃあ。
だからトイレから戻ってきたらもう 券売機の前にレオナ君いなくて、
そりゃそうだろ、券売機の前で
待ってるわけ、マジかよって思ったもん。
待ってるわけねえだろ、
おごってほしいなら待ってろよ、
1000円くださいじゃん。いやいやだってそうじゃん、おごって、おごりたかったんでしょだって、
あの時はね。
あの時はねじゃないの、あの時はないねじゃないじゃん、おごって、どっち
だ、同期じゃん。
同期だとしても、うん、年上だからおごるよみたいな顔する時あるじゃないですか。だそれを俺ありがたく受け止めるけど、うん、けどあの時なんか俺そんな風にね、うん、トイレ逃げないとおごらされちゃうみたいな感覚でいるとしたら俺は嫌なのよ。
そっか、いやでも正直あの時はもう全然ただただもう限界だっただけで。
そんなことあれだってさ、スタジオ出る直前にねトイレ一回行ったじゃん、その、収録が結構時間かかっちゃってて、うん、でギリギリに終わって小田垣さんはスタジオ出る前にバーッとトイレ行きます、トイレバーッてトイレ行って、で俺それ待ってトイレから出てきたの見て、俺は一緒に帰って駐車場行って車に乗っけて移動して、移動もそんな15分20分よ、15分20分の移動してさ、ラーメン屋入ってさ、券売機でチケット買うの待てないくらい暴行にたまる、
パンパンな、
たまるかな。いや、おごりたくない時はさ言ってくれたら
いい。いやマジで俺おごりたくない時は言うもん、後輩でも。
やめた。いや、やめた方がいいけど。
あの言おうって決めてんの。
今
ん
とこないけど。そういう意図じゃないんですね。
じゃない。おごらせてくれ。今度も。
で1000円くださいよ。
なんで？
なんで1000円くださいよ。だって俺損してるじゃん。
お金違う。
俺おごってもらえたんじゃん。昨日本当は。
本当だったら。
だけど。
車も運転してもらったし。
車も運転したよ。
そりゃラーメンぐらい。おごらしてくれよ、
移動も
それぐらいおごらしてくれよ、頼むよ、
じゃ1000円くれって。
だから金
持ちがなんでだよ、1000円くれよ、だって俺送ったじゃん駅まで。
いやだからじゃあ
でトイレ行くっていうさ嘘ついてさ、いなくなったわけじゃん俺の前から。でも本当はおごりたかったってい
いの
言うなら1000円くれ
よ、あげるよ別に、
くださいよ
今。なん
でよ。
嫌なラジオ。パーソナリティ同士
でおごりたかったんでしょ、
お金受け渡し。
どっちだ、どっちか教えてくれ。おごりたくなかったならもう1個くれなんて言わない。別に俺も1000円困ってるわけじゃないし。い
ちょっと考えすぎだよ。
俺が
そこまでを考えてると思わなかったな。
いやおかしいタイミングだ、誰が見てもおかしいと思う。
そうなの、
だって券売機、いや、うん、それが店入って注文どれにしようかな悩んでて、店員さんすいませんの前にごめんトイレ行ってくる、これはわかるんですよ、うん、ちょっと時間かかりそうだからね、うん、券売機だよ。入れてよ、おっしゃ出てくんの。10秒15秒じゃん、あんなの俺も迷ってるよ、決めてんだから、ピッピロピーよ、ピッピロピーおっしゃ出てくるとこで
出ちゃうんだよ、
待ってりゃいいじゃん、
出ちゃいそうだったの、
全く焦ってなかった、それまでは、その車で移動してから駐車場止めてラーメン屋までも何にも焦らずに入った瞬間、ごめんトイレ出てくる。
そうか、
あれはちょっといい、あでも
ダサかった
か、逆かもしんないと思って、なんかその本当にお金なかったのかなと思って、
はいはいはい、いやまあ、ええ
お金、俺おごって欲しかったの、レオナ君出しといてみたいな、レオナ君ちょっと、
確かにね、レオナ君のおすすめの店だったし、俺行ったことなかったから、
おごっといてよってことでした。
まあそれだったらまあまあ、
じゃあ1000円あげますよ、
ね、やめろ。
なんで1000円あげます。じゃあ1000円、
いや俺が1000円あげる、
だって、いやいやいやいや、じゃあ俺1000円、いやもうおじい、だっておごってほしかった、いやいやいや、俺が1000円あげます、
いや俺それはあげる、
いやだじゃあどっちですか、なんでだってトイレ行くのおかしいじゃん、あそこのタイミング、
おかしいのかな、
おかしい、
それがよくわかんないけど、おごりたい、
おごってほしかったじゃないですか、本当は。本当は
違う、レオナ君におごってもらうなんてないよ、そんなこと年下でさ、
本当に、まあ、
下だしさ、
うん、
無理よそれは。
一応じゃあ先月の月収聞いていいですか、
ね、
一応だってそれ
一応
ね、
まあ、だこの1000円の価値がね、
価値が変わってくる、
変わってくるから、
10分の1なのか100分の1なのか、うん、1000分の1なのか分かんないから、うん、
もうダメだ、
え
そんなの言えない。
なんでもありじゃないんだ、
なんでもありじゃない、
なんでもあり
じゃない、そこは本当にちょっと、
いやいや、確かに金受け取るのはちょっとあれだから、
まあ今度だから、
次じゃん2杯分ね、
マジでそれは
2杯食ったろ、
侵害だもん、
侵害、
おごろマジで、
いやあのテンポでトイレ行くおかしいですからね、
そうなんだ、
絶対おかしい、だって怒りたい人はトイレ行かないもん、絶対トイレ行かない、あのタイミングで絶対行かない、
あ本当、
怒りたくなかったとしか思えない。次怒ってください、
マジで怒らせてほしい。
では始めていきましょう、海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです。無言やめてもらっていいですか。なんでさ、なんで回り始めてから水飲むの。
喉乾く。
絶対違うじゃん。
なんか俺さっきの話もそうだけど、なんか人とタイミングがずれてる可能性はある。
タイミングじゃないと思います。
タイミングだよ。
結構あの後、外爆のねメールね、
はいはい、
見てたら、TPO 分かんないのやばいとか、
は
あ、お菓子分かんないのやばいとか、前話したね、お菓子とか TPO って言葉をね結構あるじゃないですか、そういうのが分かんないってのが、やばいですねみたいな人結構いましたよ。
嘘つけ。本当、
はい、
やばいのかな。
やばい、
まあ、ちょっとまあずれてる感じは。はい、
TPO が何か覚えてます。
うん、いや覚えてない。
何の何の身にもなってねえじゃん。やば。まあ小田垣さんのその常識のない部分っていうのはね、
うん、
ある意味まあ役者としてはかっこいい部分なのかもしんないんで、
う
ん、いいんですけど、あんまそれ出しすぎると、引いちゃうっていうところはちょっとあるんで。
そうか、まあちょっとね、ある程度常識はまあじゃあ持った方がいいのかな。常識なんて、
勉強した方がいいです。
いらねえからな。
勉強した方がいいです。勉強した方がいいです。
勉強
した方がいいです。ちゃんと
36歳。
常識とかじゃなくて勉強した方がいいです。ちゃんとね。
物事をもうちょっと勉強
した方がいいです。いや昨日ね、仕事終わって、さっきの話の続きですよ、ラーメン、
お母さん
におごってもらえなくて、すごい気分悪くて、そのまま、不愉快でさ、不愉快で、
ラーメン一杯で、
最低な気分で、
左右されてんじゃねえよ。
なんで仕事この後しなきゃいけないんだよ、こんな最低な気分で。社会人は大変だなと思って、こんな最低な、バット入ってる状態で仕事行く
のかよ。しなきゃいけないんだよ、仕事。
で、まあ、その後仕事行ってさ、まあ仕事終わってね、
お、はい、
で家帰ろうと思ってさ、駐車場で車取り行ってね、
うん、
車乗って運転しばらくしたらさ、もう肩がだんだん痛くなってきちゃって、
まあ、
先週の小田垣さんの話じゃないけど老化がね、
うん、
進んでるっていうのはまあそういうことかもしれないんですけど、うん、まあ、僕ずっと車運転してるじゃないですか、
はいはい、
でその声優ってそんな体動かさないじゃん。
結構
アフレコの時もマイクの前で台本持ってるし、結構同じポーズでいること多いじゃないですか。音立てらんないってのもあるしね。
そうだね。
だから俺結構昔から肩こりあるんですけど、
うん、
ここ数年それがよりひどくなっちゃって、
もうね
左肩、僕左利きだからかな、なんかその肩の後ろの方がね岩みたいになっちゃうんですよ。
岩みたい、
岩
相当だね。
指通んねえみたいな。
やってもらう時とかね。
そうそう、もうすげえ痛くて、
まあ、
でだんだんだんだんそれが頭痛になっちゃうんですよ。
その
肩こりがだんだん上登ってきちゃって、首の方にも侵食してきてね、
あらららら、
でそっから引っ張られるような感覚で、後頭部の方が痛くてみたいな、もともと結構偏頭痛もあるから、結構その痛み止めいっぱい飲まなきゃいけなくてさ、
大変だな。
で、それもあんま薬飲みたくないじゃないですか。
まあなるべくね、
でもその日も結構痛いから車の中で一応痛み止め飲んで、そのまま運転したんですけど、飲んでもまだこう痛いと、
はいはいはい、
普段だったらそれで結構楽になるんですけど、まだ全然肩も首も頭もどんどん痛くなってきちゃって、うわこれやべえなと思ってさ、でもどうしようと思って、もういつも言ってる整体はもうやってなかったの、その時間
帯、はいはい、
でもまあなんかないかなと思って家の近くのね、ちょっとこう整体みたいなの調べたら、一軒だけマッサージ屋さんやってたのよ。
お
うわ、でも初めて行くとこってさ当たり外れ、
まあ、あるよね。
マッサージ特にじゃない。
そうね。
あんなの相性だからね。
そう
ジャズだからマッサージも。
マッサージはジャズ。
マッサージもジャズだよ。こっちの、こっちの持ってった譜面とそっちの奏でたいビート、合うか分かんないし。
分かんないし。
そこはちょっと不安なの。そうだよ。
譜面なんて捨て去るもんね。最終的には。
ジャズはね。ジャズはないんだから譜面なんて。
ないんだよ、ね。
ないよ。ジャズなんて譜面ないんだから。それがかっこいいんだから。でも俺のジャズと向こうのジャズが合うか分かんないじゃん。だから。普段結構一元で入ることないんだけど、もうその時はどうしようもなくて、もう肩も痛いし頭も痛いし、だんだんそれ考えたら腰も痛くなってきてさ、
何どういうこと。
そしたらだんだんそのふくらはぎとかもなんか しんどいなって、いやマッサージ行こうって頭になっちゃったらもうしんどい、体中がしんどいと。
そうか、もう
ラーメンもおごってもらえなかったしね、その日はおごってもらえるはずのラーメンもおごってもらえねえしさ、なんだよと思って気分悪いなって思いながら、もうしょうがねえ、じゃあマッサージ行こうと思って、
はいはい、
家着いて、とりあえずもう車置いて、で家から本当歩いて10分ぐらいところだったから、もうチャリで行こうと思って、駐車場もったいないしと思って、 だって駐車場代さ、うん、小田垣さんがさ1000円しかくれなかったから、俺は自分で1500円払ってラーメンもおごってもらってないから、結局俺その日1日の出費がすごかったからもういいわ車置いてこうと思ってチャリで行こう、チャリなら駐輪場タダだからね、
なんで決めてんだよ、
しょうがねえなっつって電話したらさ、やってますっていうのね、う
ん、よかったじゃん、
あよかったと思ってチャリまたがってね、買ったいてえなと思ってチャリでこう向かうわけよ、うん、でそのマッサージ屋さんのね裏の駐輪場止めさせてもらって、そしてパッと見たらさ駐車場があんのよ、
うんうん、
裏手のとこに、ね、うん、そのマッサージ屋さんの持ってる駐車場があって、
はいはい、
そのマッサージに来た人は駐車場無料なのよ、
うん
うん、うわもうこれさ今日俺もし、ま、ラーメンを奢ってもらってて、うん、でしかもその駐車場全部小田垣さんが昼も出してくれてれば、うん、俺その日1円も損してないから、ああじゃあここで駐車場かかってもいいやって車で行けたわけじゃん、
いや
で無料で止めれたじゃん、結果無料で止めれたのよ、それがなければね、
まあまあまあ、
ね、ラーメンおごってもらってればねだよ無料じゃねえか、
調べろよしっかり、
ふけんなまた損させられてるよ俺と思って気分悪いなと思ったらさマッサージ入って
たどうだったんだよ、
入ってったらマッサージ屋さん入ったらね、すんげえもう気のいいおばちゃんよ、
あ
なんか多分ねもっと銀座のママなんじゃねえかな多分ね、
適当なこと、
いや多分
なんでよ、
いや人当たりの良さよ、懐の入り方、
髪型とかじゃなくて、
いや違うもうそういうんじゃなくて、うん、俺の心の距離の詰め方、うん、
ああ。
俺も気づいたら心のそばに置いてたしね、そのママのこと、はい、いやもうスッと入ってきたから、
近くにいたってこと、
いや距離は遠いよ、
距離は遠いけど
この時期だしね、密だから、
うん、あそうか、
でも心は密にこう来るのよ
心はそばに
いたんだ、なんかちょっと問診みたいなの書いたら、うん、痛いんですねみたいな、
うん、
あでもそしたらじゃ あのこういうマッサージもあってこうでこうででもこれだからだいぶ良くなると思うよ、いつタメ口になったみたいないつタメ口いつタメ口になったのみたいな、
術者だな、
すごいって思って、
すげえ、
でもそしたら最初だから全身の揉みほぐし、うん、特に肩重点的にって言ったら、うん、でもお兄さんこれね肩痛いならこれいいよって言われて、うん、壁パッて指さしたらさ、うん、あの必殺技みたいなさ、うん、その昔の格闘アニメみたいなさ雰囲気でさ、肩甲骨剥がしって書いてあるの、
肩甲骨剥がし
もうフォントも結構おどろおどろしいザ肩甲骨剥がしみたいな、
独特しい
やろ、怪奇肩甲骨剥がしみたいな
全部感じ怖
これってさ、これめちゃめちゃおすすめです、うん、みたいな、やってみたらって言われて、うん、じゃあそれもお願いしますって言ってさ、したら奥からねじゃあお願いって言ったら呼ばれてさ、れマッサージする人、あこの人じゃないんだ、
ね、違う人なんだ、なんだ
出てきたら、うん、トム・ブラウンの道夫さんそっくりの坊主で結構ガタイムチッとしてて、うん、ちょっと目が細く、笑うと目がシュッと消えるタイプの
一番怖いタイプだ、
ちょっと怖いな、ね、ちょっと怖いというか、なんか強い人だなって、ね、でも超いい人なの、よろしくお願いします、
それが怖い
よ、マッサージさせていただきますのでよろしくお願いしますって言われてさ、この人に俺今から肩甲骨剥がされ
肩甲骨剥がしって
だから
本当に剥が
しにさあの液体の入ったボトルとかにさ肩甲骨浮いていっぱい並べてあるんじゃねえかって思ってさ大丈夫かなって
人数言われるよ多分、
でも入っちゃってるしさ、うん、しょうがねえなと思ってもうベッド行ってね着替えて、うんうん、じゃあよろしいですかってシャッて入ってきてね、じゃあうつ伏せで寝てくださいって寝て、
うん、
でまずその揉みほぐしだからね、
はいはいはい、
肩にこう手を置いてグッていくわけ、うん、俺結構マッサージ好きでさ、
まあ、よく行ってるイメージあるわ、
よく足つぼとかも行くじゃん、うん、結構行ってて俺の総じて思うのはみんなちょっと弱いの押す力が、
あでも確かによく行ってる時も大体
そうなの、もっと強くって言うでしょ、そうそう俺強いって言ってんのよ、なんでかっつったらやっぱりみんなその俺の体を気使ってくれちゃうの、最初痛すぎたらこの人不快かなって思ってほしいんだけど、
あ
俺は壊してほしいの、もう
その幹部そうだよね、
もう握りつぶしてほしい俺は幹部をね、マッサージ行くときは、うん、俺は気持ちよくなんて思ってないの、壊してほしいの一回そこ
一旦壊して、
壊すことによって再生の力で俺は良くなりたいの、だから破壊してほしいの一回 V をね、破壊してほしいくらい強くしてほしい、うん、俺が、うん、一発目グッと押さえるときに声出そうになったの、
うん、
痛くて、
超
強いの
道夫さん、
したら、
うん、
俺にどうですか強いですか弱いですかって聞く、
うん、
上あんだやば俺もう壊されかけてんの、
確かに
体破壊され細胞潰されかけてんのほぼ、でもさ 俺もやっぱ一発のさ、
あの、いやいやいや、
マッサージ嵐としてさやってきてるわけだから、これは見届けなきゃと。
うわ、まさか。
じゃあもうちょい強く、
うわ
って言ったらさ、もうた多分だ、多分よ、うん、多分俺ここ今感覚ないんじゃない。完全に殺されて、
壊された、
多分壊され、多分完全に壊ぐんって押されて、ベッ、あの、なんつうの、ベッドごと床にガンってめり込むような、ガンってめり込むくらいのガンって力で押されてさ、
のね、あの、
そしたら衝撃の一言よ、うん、もっと強くしますか。
うわ、もう笑ってるよ多分道代さん、
やば、これ一人だろうから本当に、4人、4人くらいで、4人くらいでガンってやられてんじゃねえかと思って。
おいおい、
あ、でもちょ、でもちょっとビビっちゃってさ、うん、ちょ、あ、ちょうどいいです。
本当は痛いのに、
痛いけどもこれでいくしか、うん、でも俺の理想なの、ほぼ壊す、うん、壊す一撃で壊していく、うん、もう一撃必殺、うん、絶対に壊すっていう意思が見えてさ、うん、これは逆に再生に期待できるな。
怖えよ。
パッてでもさ時計見たの横に、うん、マッサージ屋さんってさ、うん、60分コースならさ60分のキッチンタイマーとか置くじゃん、うん、その店、うん、ストップウォッチでカウントアップしてくる。怖くない？
なんか
怖いじゃん。だカウントダウンってさどんくらいで終わるとか分かんじゃん。
そう、ね、
カウントアップしてくる
よ、ね、
向こうも見てないと分かんないわけじゃん、うん、カウントアップさせられてんの、うん、俺これ時間超える、ま、何秒生きてられるか
本当だよ、ね、
測られな、ね、こいつが
こいつは何秒だなって
、何分まで息してたとか数えられてんのかな。超怖えじゃん。
怖、
60分耐えた人はいないんですよね。
後ろにいっぱい肩甲骨あって、
もういろんな有名人の肩甲骨、暗殺されたと思われた大統領の肩甲骨とかあんのかなって思って。でもまあ一応ねずっとやってもらってさ、うん、60分間もみほぐし終わって、うん、でこっから
耐えたか、
肩甲骨剥がしに移ります。
いや言い方よ、
やべえ。もうだって破壊されて
る。俺はもう動け、もう感覚ないんだもん、
ね、もう感覚全部壊されてる。まだ俺といえど再生は追いついてないのよ、うん、今なんかされたら俺は何にもできないの、うん、したらゆっくり横に向けられて、今までうつ伏せだったんだけど、うん、肩を下にする形で要するにテレビ見るみたいな体勢になってさ、うん、そんで背後に回られて肩甲骨を後ろから上下グッと掴まれるの、
うん、
ちょっとちょっとずつ揺すってくのよ肩甲骨を。
何どういうこと、
揺すってだんだん俺の体から肩甲骨が剥がれていくの。マジなんだって。
なん
だんだん剥がされてくの、ゆっくり剥がされてってさ、でも超気持ちいいの。
あ、気持ちいいんだ。
痛いもちょっとあんだけ ど、
まあ、けど
でももう破壊されてるから痛覚とかもねえからさ、だんだん剥がされてくるのがめちゃめちゃ気持ちいいのよ。で右の肩甲骨やって、うん、左の肩甲骨やって、うん、ではい、じゃあ肩甲骨探し終わりますと、気持ちよかったなと思ってさ、ベッドの縁座ってくださいって、ベッドの縁座って背中向けた、最後背中ちょっと揉んでくれて、うん、まあ、そこも ほぼ殺す、壊してんだけど俺の肩をね、うん、いやでもお兄さん硬いですねって言われて、
う
ん、本当ですか、うん、普通の人、うん、私第二関節の入りますっていうの。
ねえ、入りますじゃないよ、入れてんだよ。
俺は第一関節の近いんだと思って、うん、普通の人、うん、第二関節
怖すぎだろ。それ突き破ってんだろ絶対。
超怖いなと思って、肩もんでね、終わって、うん、じゃあ服着替えてくださいって、うん、着替えてさ受付戻って、うん、じゃあお会計こちらですってあとされて、うん、お財布出してね、
うん、
俺お財布、まあ、生意気なんですけどバレンシアガっていうブランドのねお財布使わせてもらってて、もうあの表にバレンシアガって書いてあるのよ。
そうね、誇示してるね。
パッて出してさ、それ出そうとしたらさ、うん、その道代さんがさ、
うん、
バレンチアガかっこいいですね。あれもしかして最近里に降りてきた山奥の診療所の、俺もしかして近いと思ってたけど、うん、霧に紛れて山奥の診療所に紛れ込んじゃったのかなって思って、バレンシアガをそんな風に呼ぶ人初めて見たから、俺これから本当の肩甲骨探しが始まったから、
なんかの新連載の話してんの。
あのママもう怪力で有名な子を集めて 肩甲骨剥がさせてるギルドのママなんですよ、うん、
そりゃ話うまいわ。
ドア出るまで超怖かったよ、
うん、
いつ上から追ってくるのかなって。
ねえ漫画の話じゃん。
ポイントカード忘れちゃった
また行かなきゃ
対戦納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。
普
通歌番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brands.jp、 bomb@limia-brands.jp でございます。送ってください。
お願いします。
2回目怖いよ。
いや俺行きたいわそれ。
マジっすか。
絶対嘘だもん。
第二関節まで入るんです
よ。絶対嘘だもん。
普通の人は普通の人は第二関節まで入るんですよ。
そんな漫画みたいなさ話ないよ。
よく見たらここに4って入れてないです
よ。
おでこに
何の
4人目なのか
も。4人目の
一番弱い子かもしれない俺が入れてもら
った。そういうこと。あの裏にはさらに
あの裏にはめちゃめちゃいる。
一番強い人超ちっちゃいんだろうな。
一番強い人たちがいるかもしれない
いるんだよ。まだでかい方だから、ね、
まだ体がでかいっていうね。逆に修行が足りないって思われてるかもしれないからね。大量の肩甲骨が吊るしてあるかもしれない。着物みたいになってるかもしれないから
怖いよ。
まあ、ちょっとでも本当に楽方は楽になったんで、間違いなく実力者ではあるんだけど、
うん、俺違うとこに問題あると思うけど。
敬語かな、敬語使ってたからかな、
はい、
無事だったの
、どういうこと。
いや最初、ま、よく思えばママの最初のタメ口、あれ誘い水でさ、試験でさ、俺が釣られてタメ口聞いてたらもうズバン肩甲骨
違うナンバースリーとかが出てきてたかも。
くるくるくるって俺の肩甲骨くるくるくるって回って
たしながらよーみたいな
肩甲骨もらっちゃいましたけど
やばい
キャラ。切り方には気をつけましょうね
怖すぎる。
いや、可能性もありますね、ではお時間でございます。また来週お会いしましょう。次回配信6月の4日でございます。
はい、お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
さあみんな、
あ、
来週も聞いてくれよな